こんにちは。さて、今回のテーマはですね、多くの会社員の方が毎年この時期になると、ちょっとだけ気が重くなるかもしれない2025年の年末調整です。
ああ、来ましたね、この季節が。
あなたの手元にもそろそろ会社から何枚かの書類が配られ始めている頃じゃないでしょうか？
細かい字がいっぱい書いてあるあの書類ですよね。毎年見てるはずなのに、いざ書こうとすると、あれ、これで合ってたっけって毎年不安になる。
まさに。で、私の手元にはですね、その年末調整のよくある間違いをまとめた専門家のガイドがあるんです。
ほうほう。
今回はこれをもとに、ただ書類の書き方をなぞるんじゃなくて、なんていうか一つの冒険みたいに捉えたいんですよ。
冒険ですか？
年末調整っていわば税金の宝探しみたいなものじゃないかなと。この書類のどこかにあなたが見つけられていない控除、つまりお宝が隠れているかもしれない。
なるほど。
今日はそのお宝を見つけるための地図をよくある罠に注意しながら一緒に読み解いていきたいなと思ってます。
宝探しの地図、いい表現ですね。まさに年末調整は、毎月のお給料からちょっと多めに天引きされてた所得税を精算して、払いすぎた分を取り戻す手続きですから。正しく申告すれば、本当にお金が戻ってくるお宝が見つかるわけです。では早速、最初の地図からいきましょうか。
お願いします。給与所得者の扶養控除等申告書、これはほとんどの人が書く書類ですよね。
そうです。
この一見シンプルに見える1枚目の地図に、もう最初の罠が仕掛けられてると。
その通りです。まずすごく単純なんですけど、意外と強力な罠が古い様式の仕様です。
去年のやつとか。
ええ、毎年微妙に精度が変わったりするので、必ず今年会社から配られた最新版の地図を使ってください。古い地図じゃ新しい宝の場所は分かりませんからね。
なるほど。そしてこれも毎年なんでまた書くんだろうって思っちゃうんですけど、マイナンバーの記載漏れ。自分の番号は覚えてても、家族の分となると。というか、もう会社には提出してるはずなのに、なんで毎年書かなきゃいけないんですかね。正直ちょっと面倒だなって。
ああ、それは本当に多くの方が感じる疑問だと思います。理由としてはですね、この申告書があなたの給与から天引きする税金の額を決めるための、根拠になるからなんです。
根拠ですか？
ええ、会社はこの申告書にマイナンバーが書いてあるから、この人を扶養親族として正しく計算しますよっていう法的な根拠のもって税務処理をするんですね。
なるほど、そういうことか。
なので、控除対象の配偶者の方とか扶養親族の方全員分のマイナンバー記載が毎年必要になると。特にご実家に住んでる親御さんとかお子さんの番号はすぐに確認できるように準備しておくとスムーズですね。
納得しました。さて、いよいよこの地図の最難関ポイントですね。資料にも最大の罠と書いてある収入と所得の混同。これは本当に引っかかる人が多いと聞きます。
まさに。この2つの言葉の違いを理解することが、年末調整という宝探しを成功させるもう最大の鍵です。申告書に書くのはアルバイト代とか年金の額面、つまり収入じゃなくて、そこから必要経費を引いた後の所得なんですよ。
ちょっと待ってください。それって例えば大学生の子供がアルバイトをしてるとして、その子の所得を親である私が計算しなきゃいけないってことですか？
まあ、そういうことになりますね。
毎月の給与明細を全部見せてもらって電卓を叩くみたいな。それはかなり手間がかかりますね。
大丈夫です。そこまで複雑じゃないんですよ。給与収入の場合、計算はすごくシンプルで、年間の収入が162万5千円までだったら、給与所得控除として一律で65万円を差し引けるんです。例えば、お子さんの年間のアルバイト収入が123万円だったとしましょう。
123万円。多くの人は扶養は103万円の壁って覚えてるから、これだと完全に扶養から外れるって思っちゃいますね。
そこがまさに最大の罠なんです。収入123万円から給与所得控除の65万円を引いてみてください。
58万円ですか？
そうです。そうすると所得は58万円になる。で、資料によると、扶養親族になれる所得の基準は58万円以下。つまりこのケースだとギリギリですけど扶養の対象になるんです。
うわー、これは大きいですね。
ええ、この収入と所得の違いを知っているかどうかで、本当に数万円単位で税金が変わってくる可能性があります。
収入の額面だけ見て、あ、今年はダメかって諦めちゃうのは、本当に宝箱を目の前にして鍵がないと帰るようなもんですね。
本当にそうですね。
年金をもらっている親を扶養している場合も同じような計算ですか？
考え方は同じです。ただ年金の場合は、公的年金等控除っていうまた別の控除額を使います。これは年齢で変わって、65歳以上なら最低110万円、65歳未満なら60万円を年金収入から差し引きます。
なるほど。
その残りが所得になるので、親御さんの年齢と年金収入額の確認が重要ですね。
わかりました。他にもこの1枚目の地図には見落としがちな隠し通路みたいなものがありそうですね。
ええ、まさに隠し通路です。それがチェックボックス。
ああ、ありますね。小さい四角が。
例えば、70歳以上のご両親と同居しているなら同居老親等、19歳から22歳までのお子さんがいれば特定扶養親族っていう欄にチェックを入れる。これを忘れると通常の扶養控除よりも大きな控除額、つまり大きなお宝を逃すことになります。
なるほど。
障害者控除とか家父一人親控除も同じです。自分の状況に当てはまるものがないか地図の隅々まで虫眼鏡で見るような気持ちで確認してほしいですね。
扶養家族についてはよくわかりました。でも次に控えているのが名前が長くて複雑なやつですよね。
ああ、はいはい。
給与所得所の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書、もう名前を聞いただけで毎年うんざりするんですが、ここでの一番の罠って何ですか？
はは、確かに正式名称で言うと舌を噛みそうになりますよね。まあ要は自分と配偶者の所得状況をまとめて書く紙です。
ええ。
ここでの罠はやっぱり3つの控除が1枚にまとまっていることによる複雑さですね。まず基礎控除、これは原則全員が受けられる基本的な控除なんですが、あなたの合計所得が2500万円、給与収入だけなら年収2695万円を超えるとこの権利がなくなります。
まあそれはほとんどの人には関係ない話かもしれないですね。問題は配偶者控除の方です。これも自分の収入が高いと受けられないんですよね。
その通りです。あなたの合計所得が1000万円、給与収入だけならだいたい1195万円を超えると、配偶者の方が専業主婦でも配偶者控除も配偶者特別控除も一切受けられなくなります。
ああ、そうなんですか。
ええ、さらに配偶者ご自身の所得にも上限があって、合計所得が133万円を超えても対象外です。なので共働きのご夫婦の場合はお互いの所得をしっかり確認しないと間違った申告をしてしまう可能性がありますね。
そしてこの書類で一番謎なのが所得金額調整控除。名前からして何を調整してくれるのか全然わからないんですけど、これはどういう人が対象になるお宝なんですか？
これはですね、ちょっと特殊な条件に当てはまる方のための、いわばボーナスステージみたいな控除です。
ほう。
まずあなたの給与収入が850万円を超えていることが大前提。その上で例えば23歳未満の扶養親族がいるとか、ご本人が特別障害者であるとか、そういった条件のどれか一つに当てはまれば適用されます。
なるほど。例えば年収900万円で高校生のお子さんがいる課長さんみたいな方が対象になるわけですね。
まさに。
でも給与が850万円超えてると、つい自分は高所得者だから追加の控除なんてないだろうって思い込んでスルーしちゃいそうです。
まさにそこが落とし穴なんですよ。条件に当てはまるのに存在に気づかなくて申告を忘れているケースが本当に多い。年収850万円を超えている方は必ずこの欄を自分にも関係あるかもっていう視点で確認してください。
了解しました。では3枚目の地図、保険料控除申告書に移りましょう。生命保険とか地震保険、これは保険会社から送られてくる証明書を書き写すだけだから簡単そうに見えますけど、
油断は禁物です。ここにも巧妙な罠があります。まず生命保険料控除ですが、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料と3つの宝箱が用意されてるんですね。
はい。
証明書にどの保険がどの箱に該当するかが書いてあるので、それを正しく分類して転記しないと控除額の上限をうまく使えない。ごちゃ混ぜにするとせっかくのお宝が溢れてしまう。そんなイメージです。
あと証明書に新制度とか旧制度って書いてあって、どっちに書けばいいのか迷うことがあります。
あ、それも重要なポイントです。平成24年を境に制度が変わっていて、控除の計算方法が違うんです。証明書に新旧どちらかが明記されているので、申告書も対応する欄に記入してください。
なるほど。
そして地震保険料控除。ここで一つ、ほとんどの方が知らない隠されたお宝の情報があります。
おお、来ましたね。 何でしょう。
地震保険料が控除対象なのは公然ですが、実は2006年までに契約したある特定の長期損害保険料も経過措置として今でも控除の対象になる場合があるんです。
それは知りませんでした。2006年より前の火災保険とかそういうのですか。家の書類棚の奥に眠ってるような古い証書がまだ節税に使える可能性があるってことですね。それはまさに掘り出し物の情報ですよ。
そうなんです。保険期間が10年以上で満期になるとお金が戻ってくるようなタイプの古い火災保険などが該当する可能性があります。もし心当たりがあるなら一度保険会社に問い合わせてみる価値が十分ありますよ。
これはすごい。最後に、自分で払っている国民年金とか最近やってる人が増えたアイデコとかはどうでしょう。
それらは社会保険料控除とか小規模企業共済と掛け金控除の欄ですね。特にアイデコ、個人型確定拠出年金は掛け金が全額所得から控除されるので節税効果が非常に高い強力なお宝です。
はい。
ただし、これを受け取るには絶対に必要な鍵があります。
鍵。
それが国民年金基金連合会から送られてくる小規模企業共済等掛け金払い込み証明書。この証明書の原本を添付し忘れると1円も控除は受けられません。
うわぁ、怖いですね。以前、年末の忙しさでアイデコの証明書を机の上に置きっぱなしにしてそのまま提出し忘れたっていう話を聞いたことがあります。
ああ、ありそうですね。
その1枚がないだけで翌年の住民税まで含めると本当に数万円の損になることもあるとか。
本当にたかが紙切れされど紙切れなんですよ。そして大きなお宝といえば最後に住宅ローン控除ですね。2年目以降は年末調整でできますが、これも鍵となる書類が2つセットで必要です。
はい。
税務署から届く控除申請書と金融機関から届く年末残高等証明書、この2つを揃えて提出し忘れるというのが一番よくある間違いですね。
さて、ここまで様々な地図の罠と隠されたお宝を見てきました。話を聞けば聞くほど注意点が多いですね。結局、この宝探しを成功させるために私たちが絶対に心に刻んでおくべきことって何でしょうか。
はい。今回の地図の読み解きから導き出される最も重要な攻略法は3つに集約できます。
お願いします。
1つ目は地図の言語を正しく理解すること。つまり収入と所得の違いを完璧にマスターしてください。これが最も大きな機会損失を防ぎ、一番価値のあるお宝を見つけるための基本です。
収入じゃなくて所得で考える。画家面じゃなくて手元に残る利益で判断する。ですね。
その通りです。二つ目は、宝箱を開けるための鍵を絶対に忘れないこと。
鍵。
はい。生命保険、アイデコ、住宅ローン。これらの控除の根拠となる各種証明書がその鍵にあたります。あなたの申告書という主張を裏付けるための証拠です。証拠がなければ宝箱は開きません。
証拠書類、つまり鍵の管理が大事だと。では、3つ目は何でしょう。
3つ目は、地図に描かれた小さな印字も見逃さないこと。それが申告書の隅にあるチェックボックスです。
ああ、ありましたね。
同居の親、特定扶養の子供、一人親であること、面倒くさがらずに自分に関係する印字がないか、地図の隅々まで確認する。この一手間が見逃していた最後のお宝を見つけるための決定打になります。
ありがとうございます。言語を理解し、鍵を集め、印字を見逃さない。こう考えるとなんだかゲームを攻略するみたいで、少しだけ年末調整が楽しく思えてきました。
ええ。
あなたもこれで自信を持って書類の準備に取り掛かれるのではないでしょうか。
そう思っていただけると嬉しいです。最後に一つだけあなたに考えてみてほしいことがあるんです。
何でしょうか。
私たちは今日書類の正しい書き方っていう、技術的な側面に焦点を当ててきましたよね。
はい。
でもこの年末調整の書類って単なる事務手続きの紙じゃない。それはあなたとあなたの家族のこの1年間の経済的な歩みを映し出す鏡でもあるんです。
鏡ですか。
ええ、今年の申告書を書きながら、この保険で家族は守れるかなとか、来年はアイデコをもう少し増やして将来のためのお宝を育てようか、そんな風に来年はどんな冒険をしたいか、次なる宝探しの計画を立ててみるのも良い時間の使い方かもしれないなと。